強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いいたします。
新井でございます。今日もよろしくお願いします。
前回はですね、新井先生の最新刊である iPod 特許侵害訴訟という本を書いたきっかけと目的についてお話しいただいたんですが、今回はその本の大まかなストーリーについてお教えいただきたいと思います。
この本は全部で11章からなっています。でまず斉藤さんがどういう人物かということから始まって、斉藤さんがなぜ発明をしたか、そしてどうやって iPod と出会ったかで、 iPod に出会ったということで Apple との交渉が始まるわけですが、一方で特許庁というものも出てきます。つまりここで斉藤さんが向かい合わなければならないのは、一つは特許庁であり、一つはアップルジャパンという会社だったわけです。で、斉藤さんが発明をするに至ったのは、斉藤さん自体は大学を卒業してソフトウェアのエンジニアとして富士通系の会社に入ったんですが、バブル真っ最中でソフト系のエンジニアというのは独立の志向が非常に強かった、またそれでそれなりに儲かった時代でもあった。一方バブルが弾けてしまって、斉藤さんは大きな借金を背負ってしまいました。ご両親の財産も結構処分しちゃったというふうに聞いております。その中で自分にできることは何かというのを改めて考えた時に、私には発明がある、もともと発明少年だったんですね。それで火事場のバカ力的に作った発明、そしてこれを出願しました。その出願が結果的に大きな花を咲かせて、アップルから 3.3 億円を勝ち取る、こういう話になります。話を生い立ち時に戻りますと、そのような発明少年であって火事場的な発明をした、そして出願をして、ある時に友人の U さんという方なのですが、その方が iPod を見せてくれた。その iPod を見てるうちに、よくよく考えてみると、この iPod に使われているクリック保有というリングのところですね、リングのところは自分の出願の中に含めたコンセプトにそっくりだと、そっくりそのままであるということを知ったわけです。そしてここで斉藤さんのすごいところが始まるんですが、アップルに電話を入れてるんですね。アップルジャパンでございますが、お宅の iPod というのは私の出願に抵触するんじゃないか、検討してください、そういう内容の電話を入れてるわけです。積極的な行動がやっぱりすごいところだと僕は思いました。さりとて電話口に出た相手だってすぐ特許の話されてもわからない、いろいろ紆余曲折があったんですが、アップル側の弁護士と斉藤さんが直に交渉する場面が出てまいります。結果的にこの交渉は成立はしなかったんですが、ここで斉藤さんは一つの学びがありました。やっぱり個人でアップルを相手に交渉してもなかなか思うに任せない、誰か手伝ってくれる人はいないか、そこで弁護士の神山先生が出てきます。神山先生との出会いまでは細かくお話しする時間はありません。で、神山先生との二人三脚でアップルとの交渉、それから斉藤さんが出願した特許出願、これの特許化、この2つの日本路線が始まるわけです、これがある程度同時並行的に動いていきます。そしてある時に特許が成立しました。そうなると今度はアップルに対する交渉の姿勢が変わってきます。税関差し止めなどという手続きがあるんですが、細かいことはともかくそのような手続きもしました。そうこうしてたらアップル側から斉藤さん宛てに訴状が届きました。特許権者である斉藤さんが被告になるのかと不思議に思われる方もいらっしゃると思いますが、あるんです。これは正確に言いますと、債務不存在確認訴訟と言います。平たく言えば、特許権侵害してないことを裁判所さん認めてくださいというアップル側からの請求です。でこれに対して応訴、カウンターパンチですね、という形で反訴する斉藤さんが反訴しました。今は2つの裁判が継続しているようですが、これは一緒にして一緒くたに審理されるので、結果的には1つの裁判と同じことです、その中で裁判所がどういう態度を取ったかというと、お互いにすり寄ってどっか妥協点見つけて仲良くしましょうよと、最後までやってもなかなか大変ですよ、お金的に時間的にというようなことを言いながら、和解金をちゃんとアップルに払ってもらうから斉藤さんどうだろう、手を打たないか、こういう内容の和解の勧告がかなりしつこくされたと聞いています。結果的に斉藤さん、そして神山弁護士はこの和解というものを蹴った わけです。決対その後どうなったかというと、特許庁の手続きなどもありますが、結果的には東京地方裁判所は斉藤さんの勝ち、損害賠償額は 3.3 億円という判決を出しました。これに対してアップルは納得がいかないということで知的財産高等裁判所へ控訴。一方斉藤さんもそんな 3.3 億円では納得がいかないということで、同じく知的財産高等裁判所知財高裁へ控訴しました。そのような形で今度は舞台が東京地裁から知財高裁へ移りました。で、知財高裁の判決も東京地裁とほぼ同じの 3.3 億円。で、それが今度は上告最高裁判所にも判断を仰いだわけですが、知的財産高等裁判所の判決が結局確定をした。それで 3.3 億円勝ち取ったっていう話でございます。これが大まかなルールでございます。少し不足させてもらうと、 3.3 億円のキャッシュがゴロンと斉藤さんの手元に入るわけではありません。本の中でも書きましたけれども、裁判を起こすためにはこれただではない、印紙が必要です。これでだいたい家一軒建つぐらいの印紙を使っています。約4000万強です。そうすると 3.3 から4000万引く、おそらくこれ本人に聞いてないけど税金もかかったんじゃないかと、これ税理士さんに聞いたんですが、税金もかかったんじゃないかと思います。もちろん成功報酬とはいえ、神山先生、神山弁護士にお金も払っています。これはさすがに聞くべきではないと思って聞いておりませんが、斉藤さん 3.3 億円を勝ち取った斉藤さんの手取りがいくらかは私は正確に把握しておりません。
はい、なんか本当に10年から20年かけて戦ったん
ですね。そうですね、
3.3 億円って金額だけは踊りますが、手取りを考えると確かに
時間計いくらだったでしょうね。
そうですね。ただ私はこの本読んだんで斉藤さんを引きしちゃってるかもしれないんですけど、アップルさんもきちんと法律にのっとって斉藤さんを言ってるわけですから、ね、特許使用料払おうっていう気持ちにはならないんでしょうかね。
はい、そうですね。実際にアップルと斉藤さんの交渉の中で、斉藤さんの持っている出願、ここでは斉藤出願と言っちゃいますよね。斉藤出願、斉藤さんが行った出願のことを斉藤出願と呼ぶことにします。斉藤出願を実費で買いますよという申し入れが斉藤さん側にあったんですね。実費だったらいくらなんでしょう。うん十万だと思います。斉藤さんとても、で、実費だって今までかかったお金で埋め合わせはできるかもしれないけれども、斉藤さんは火事場的な発明で、これで今後の人生を組み立てようという原資ですよ。それを原資をただ実費でうん十万でアップルに渡すのはさすがにこれはできないということで、まあお断りをした、こういう経緯がございます。で、アップルがなぜロイヤリティ使用料を払おうとしなかったのか、これはさすがに私の想像だけでお話をしています。ここから先は少し想像です。斉藤さんの出願っていうのはアップルの iPod が出るずっと前に行われていた。アップルのコンセプトというのは、今までに世の中にない斬新なものを出そうというのをコンセプトにしているわけですよね。そうすると出したはいいけれど、それってもっと前に出されていた斉藤出願のコンセプトそのものだということは、アップルは新しいものを世の中に出したものではないということと勘ぐられても仕方のない状態になってしまうわけです。そうするとやはり、まあ、メンツとかどうかは僕も分かりません。本人に聞いてみないと分からないんですが、もともとあった斉藤出願はそのままそれに対してロイヤリティ、はい分かりました、あなたのが先に発明してみました、これだけお金を払いますから使わせてくださいという態度にはなかなか取りづらかったのかなと、これはあくまでも私の推測です。もしですね、これがタイミング的に iPod がまだ世に出る前であれば、アップルが仮にですよ、斉藤さんの出願を見つけて、これをコンセプトとした製品を作ろう、でロイヤリティ契約を結んで製品化したというんだったら、これはアップルとしてもしかしたら受け入れられるストーリーだったかもしれません。
はい、そうですね。なんか新井先生の話を聞いてよく分かりました。アップルさんだって他の会社を訴えたりしてるわけですから、
うん、
自分が今度は訴えられたらきちんと同じ方法を取るべきだと思うんですけど、やはり法律じゃなくて意地っていう感じだったんですね。
はい、あくまでも私の推測ですがね、はい、
それで分かりました。ということで時間が来ましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。新井先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、 最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。